白杖、眼鏡、義眼、補聴器、電動車椅子、触って時刻を確認することができる腕時計に、測定結果を音声で伝えてくれる体温計や血圧計、拡大読書器、デイジー図書再生器、展示ディスプレイなどなど、補装具、日常生活用具は視覚障害者の日々の生活を豊かにするために必要不可欠なものです。ところが、地域間格差などに始まり、制度が正しく運用されていないという実態が問題視されています。日本盲人会連合は、平成29年度調査事業として、視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業を実施。制度の闇として誰も触れることができずにいた問題点に鋭く切り込みます。1. 日生具給付、補装具支給の実態を追え。サイトワールド2017で日盲連が中間報告。視覚障害者のための日常生活用具と補装具の現状と課題に関するシンポジウムを開催。前編。ここでは本調査事業についてご紹介します。
サイトワールドが11月に開催ということで、サイトワールドのイベントの中で、日盲連ここのところずっと調査事業でシンポジウムの席を設けさせていただいておりました。今年開催を予定しているのが、視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付、および貸与の実態調査事業ということで、こちらに関するシンポジウムを行おうとしております。今回スタジオにお招きしておりますのは、調査事業の委員長を務めになっている、慶応義塾大学教授の中野康先生です。中野先生、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。慶応義塾大学の中野です。
はい。今回は委員会、第2回の委員会がある前にちょっと無理をお願いしまして、このお時間をいただいて収録に臨んでいただいているわけですが、貴重なお時間ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。じゃあそれでは早速ですが、この視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業についてご説明いただきたいと思います。
はい。まず最初に補装具とか日常生活用具っていうちょっと聞き慣れない言葉というのが出てきましたので、それについて簡単に説明をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
で、この補装具とか日常生活用具というのは、障害者福祉制度で支給される福祉用具のことです。正確には、補装具費、支給制度と、日常生活用具給付等事業というふうに呼ばれています。で、補装具というのは、障害のある人たちが日常生活を送る上で必要な移動等の確保、それから就労場面における、能率の向上を図ること、それから、障害のある子どもたちが将来社会人として自立活動、自立生活をするための素地を育成、助長することを目的として、心や体の、機能の、失われた部分というのを、補完したり置き換えたりする用具のことです。で、補装具の種類としては、視覚障害に関するものとしては、白い杖、白杖ですね。それから義眼、それからメガネというのがあります。このメガネの中には、単なるメガネだけじゃなくて、眩しさを補う遮光眼鏡とか、それから弱視メガネというですね、例えば楽譜を見たいとか、少し遠いこのところを見たいっていう時に使うようなメガネも含まれます。それからもう一つの日常生活用具っていうのは、市町村等が行う地域生活支援事業という、制度によって、出されているもので、障害者等の日常生活がより円滑に行われるようにするための福祉用具のことです。まあ、例えば、点字機とか点字タイプライター、それからポータブルレコーダーだとか、拡大読書機、それから、文字用の時計等、こういった道具っていうのは、情報とか意思疎通を支援する道具として、挙げられています。まあ、その他、体温計とか体重計、音声が出るものですね。そういうようなものは、在宅療養等を支援する道具として挙げられていますし、電磁調理器とか、それから信号をこう渡るときに時間をちょっと延長させるような装置ですね。まあそういうようなものが自立生活を支援する用具として、この日常生活用具の中に入れられています。 まあ、ざっくりと説明すると、見えないもしくは見えにくいという心や体の機能を補うための福祉用具が補装具で、視覚障害者が遭遇する日常生活上の困難さを改善する福祉用具が日常生活用具だというふうに考えていただければと思います。
はい、わかりやすい説明ありがとうございます。それで、これが、このサイトワールドで、私とも日毛連が行うシンポジウムが9回で行われまして、この8回ではその、今、中野先生ご説明してくださった補装具とか日常生活用具、各業者が出展されてますよね。
はい。
視覚障害者の方々とかが日常より豊かに生活するためになくてはならないものなんですが、はい、ところがですね、このその補装具にせよ日常生活用具にしても様々なその問題点が潜んでいると言います。中野先生が考える今回の調査の重要性、日常生活用具補装具の問題点というのはどのようなものがありますか？
今整理していただいたように、補装具も日常生活用具も視覚障害者が日常生活を送ったり社会参加を果たす上ですごく重要なものなわけですね。まあ、しかし、この制度を知らないっていう人がいたり、それからこの制度を利用する際には申請をする必要があるんですが、窓口の人が制度をよく知らないために、まあ、支給を受けるのに苦労したという話も聞いています。まあ、さらに地域によって提供されているサービスに違いがあるという話も、まあ、よく聞く話なわけですね。で、この制度をより効果的にしていくためには、まあ、現状をしっかりと把握する必要があります。まあ、そこで、今説明していただいたように、今回、日毛連を中心に、日本網膜色素変性症協会、JRPS や、それから、弱者問題研究会、そして、盲学校長会の協力を得て、全国調査をすることになりました。で、より多くの視覚障害者の日常生活や社会生活を豊かにするために、まあ、どんな取り組みを行うべきかを明らかにしたいというふうに考えています。で、問題点としてはですね、例えば日常生活用具に関して言うと、これ日常生活を支える用具なんですけれども、ところが自治体によってですね、給付される上限額っていうのが、まあ、異なっていたりとか、当事者のニーズと実態が合っていないというような問題があります。またですね、この日常生活用具って日常生活を、豊かにするために決められているものなので、適宜見直していく必要があるんですね。
はい、
で、特に今、社会状況ってどんどん変化していますので、まあ、それに応じて変えていく必要があるんですが、これは必ずしも、適切に見直されていないという問題があります。まあ、その他にもですね、いろんな社会状況に合わせて新製品っていうのがどんどん作られているんですが、それをこの中に入れてほしいっていうニーズはあるんですけれども、なかなかそれがうまくできてなかったりとか、それからこういう道具って壊れるじゃないですか。
そうですね。
で、修理が必要だったりした時に、アフターサービスっていうのはとても重要なんですが、家電製品だとね、アフターサービスのいいところから購入しようとかっていうことができるんですが、この、日常生活用具等の場合っていうのは、業者が指定されている場合っていうのもあったり、業者が少なかったりということもありますので、なかなかアフターサービスまで考えて、お願いすることができないという問題を抱えています。それから補装具に関しては、まあ白杖とか、それから先ほど言った、メガネですね、遮光を含めたメガネなんかが、給与されることになってるんですけれども、2種類支給することができる自治体と、まあ1種類だけしか支給していただけない自治体というように、まあ自治体による差があるわけですね。で、本来これ心身の機能を補うためのものなので、まあどこにいようと同じようにサポートがされないといけないんですが、必ずしもそういうふうになっていないというところは問題なんじゃないかなと思います。で、特に白杖に関してはですね、日常的によく使われるもので、しかも白杖にですね、先のところにチップがついてますよね。
あ、ついてますね。
はい。チップの部分っていうのがですね、ものによっては認定されてないんですね。まあ、そのために自分にとって使いやすいチップっていうのが選べないというような、そういう問題点っていうのもあります。まあ、こういった問題点っていうのを調査で明らかにしたいなというわけです。まあ、さらに日常生活用具補装具共通の問題点としてですね、この補装具等の精度っていうのを知らない人っていうのがいてですね、昨年度の調査では5年以上かかった人っていうのが、まあ、調査をに協力してくれた方の 25% 4分の1もおられたっていうことで、これは大きな問題じゃないかなと思います。本来ならば、見えにくさ、が、分かった時点で、例えば眼科医等からですね、情報提供があってもいいんではないかなと思うんですが、まあ、なかなか、適切な情報提供がなされないと。それから、申請する自治体においてもですね、まあ、様々な、やり取り自治体には行くんですけれども、そこで、視覚障害があったら、こういうものが制度として利用できますよっていうことを、まあ、非常にいいタイミングでね、教えてもらえればいいんですが、これは必ずしもそうなってないというところがね、問題で、まあ、視覚障害の方々に分かりやすい形で、適切に情報提供がされる必要性があるんじゃないかと考えています。まあ、こういう問題点というのをね、明らかにしていきたいなということですね。
はい。本当に重い問題だと思います。同じ視覚障害者が、こっちの自治体では支援されるものが、こっちではされない。ただ、視覚障害者は、障害の程度はいつも同じとこ行っても同じじゃないですか。
そうなんですよね。
日本全国行っても。はい。これは本当にその深刻な問題が浮き彫りになるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、この検討委員会の活動についてちょっと具体的に先ほど中野先生はさっくりと日盲連とか JRPS さんとか、うん、盲学校長会とかそういう協力していただいてってあったんですけど、ちょっと詳しくご説明いただきたいと思います。
はい、わかりました。この調査は、まず委員会を開いて、どんなことを調べるべきかとかですね、それからどういう方々に意見を聞くべきかっていうことについて検討を行っています。で、その委員会とは別に、作業部会というのを作って、その作業部会では細かな、質問項目等っていうのを詰めていく作業や、それから、具体的に、どういう、メーカーとか販売店にヒアリングを行うかっていうようなことを、明らかにするような議論をしています。で、実は9月20日、今日なんですけれども、今日もですね、委員会を開いた後、メーカーや販売店の方々に、日頃、視覚障害の方々と、販売店やメーカーの方々ってやり取りをたくさんされてますので、まあ、どういう問題点を聞いておられるかっていうことをヒアリングしようというふうに考えています。で、アンケート調査も非常に多彩なアンケートをすることを考えていて、視覚障害のある当事者に、調査をするっていうのは、これは当然のことです。はい、で、先ほど申し上げたように、日盲連の会員の皆さん、950人の方に、アンケートを送付させていただきます。それから、JRPS ですね、網膜色素変性症協会の皆さんには、300人の方々にご協力いただきますし、弱視者問題研究会の会員50人、それから、全国の盲学校のすべての生徒さんに調査するのはちょっと難しいので、その中から335人の、生徒さんに協力をしていただいて、それぞれ当事者の実態を聞こうと思っています。
はい、当事者以外にはどのようなアプローチを考えていますか。
これ自治体にもですね、どんなサービスをやってるかっていうことを聞く必要がありますので、市区町村に対して、1741箇所にですね調査をかけます。まあ、その他、日常生活用具や補装具を作っているメーカーの調査、45箇所に調査かけますし、それから、販売店の調査もやります。で、販売店は全国で、46箇所に、調査をかけて、様々な、角度からですね、この問題を明らかにしていきたいと考えています。
はい。補装具や日常生活を制作して販売する側、それからそれを利用する当事者側、で、当事者に福祉サービスを提供する自治体側というこの3つの視点っていうのは、はい、本当にこのアンケートをとしては、まさにふさわしい、その内容だと思います。で、このようなその調査事業を行う中で、何でしょうかね、最終的に、その終着点というか、理想とする到達点というのは、中野先生、どのように考えていますか？
ですね、これそれぞれ今上がった調査の対象というのは、この制度をより良くしていこうっていうことを考えている人たちだと思うんですね。で、制度にはですね、でも一方で、いろんな制約っていうのもあるわけです。で、そのニーズと、それから、そのいろんな制約っていうのを明らかにした上で、制度そのものっていうのをどういうふうに変えていけば、より有効なものになっていくかっていうことをデータから浮き彫りにした上で、いろんな立場の方々に対して、報告書を通して提言を行いたいというふうに考えています。で、調査結果っていうのは、当然、所管している厚生労働省をはじめとして、行政機関、自治体ですね、には、送付いたしますし、それから、協力していただく、メーカーや販売店等にも、フィードバックをさせていただいて、その提言に基づいてですね、それぞれの立場から、制度改革に向けて声を上げていただこうというふうに考えています。
はい。で、その途中経過の報告の場所として、サイトワールド2017でシンポジウムの開催が予定されています。またこのサイトワールドのその中でっていうのはふさわしい舞台ですよね。
あ、そうですね。サイトワールドでは実際の日常生活用具や補装具を、触ることができますし、まあそういったものっていうのが今どのような、給付の状態にあり、どんな課題があるかっていうのをまさに一つの場所で、感じることができるっていうのはとても意味があるかなと思っています。
はい。で、現段階で決まってる範囲で結構ですので、当日どのようなことを行うのかっていうのをちょっとご紹介いただければと思います。
はい、日程としては11月3日の午前中という予定で今計画を進めているところです。で、最初にですね、この委員会の、全体を取り仕切っていただいている、日毛連の会長である、竹下会長にお話をいただいた後に、調査がどんな結果になったかということを、委員長を今、拝命していただいています、中野から報告をさせていただきます。で、その後に、これが重要なんですが、はい、報告を受けて、パネルディスカッションをやろうというふうに考えています。で、日毛連に、のメンバーにコーディネーターをしていただいきながら、パネリストとして、この、日常生活用具をずっと、長い間ですね、支えてきてくださっているテクノエイド協会や、それから視覚障害の当事者団体、それから、販売店や、それからメーカーの方々、様々な方々、立場の方々に、来ていただいて、それぞれの立場からですね、まあ、どんな課題があって、今後どう変えるべきかってことについて議論をしていきたいと思います。もちろんフロアからの声も聞きますので、ぜひ参加していただいて、そこで声を出していただけると嬉しいなと思います。
はい、もちろん当事者だけではなくて、当事者支援者の方ばかりじゃなくて、ぜひともそのメーカーの方やその自治体の人にも参加してほしいですよね。
そうですね。ぜひそうしていただけるといいなと思います。
はい、じゃあ最後にちょっと、もうこのコーナーもそろそろ終わりが見えてきましたので、最後には中野委員長の方からこの番組を聞くリスナーの皆様に最後の呼びかけお願いできますか。
はい、わかりました。国連でですね、障害者の権利に関する条約っていうのが議論されているときに、Nothing about us, without us、はい、私たち抜きに私たちのことを決めるなというアピールがなされたことは皆さんご存知のことだと思います。補装具や日常生活用具、これはですね、障害のある人たちが障害のない人たちと同じように生活し社会に参加するための重要な福祉制度です。この福祉制度を良くしていくためには、障害のある当事者の声こそが大切なんだと思います。リスナーの皆さん一人一人の声は小さいかもしれませんが、その声を集めることから社会の改革というのは始まると思います。アンケートに限らず、日毛連に一人でも多くの当事者の声を届けてください。皆さんの声でより良い環境を勝ち取っていきましょう。ぜひよろしくお願いします。
はい、今回は視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業の委員長を務めの中野康先生にスタジオにお越しいただいていろいろお話を伺いました。中野先生、お忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、この後の委員会もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
11月1日から3日にかけて、東京都墨田区の JR 錦糸町駅前にある丸井錦糸町店8階9階の墨田産業会館サンライズホールを会場に開催されるサイトワールド2017、その最終日に本調査の中間報告の場として、視覚障害者のための日常生活用具と補装具の現状と課題に関するシンポジウムが企画されています。会場は9階の会議室1、2で、時間は10時30分から12時30分までです。基調報告やパネルディスカッションを通し、皆様のための制度について改めて考える機会にしたいと思います。視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業について、詳しくは、組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお問い合わせください。来月号の後編では、シンポジウムの模様をご紹介したいと思います。ぜひお聞きください。